ヨハネの福音書8章の31節をお開きください。この福音書を書いたヨハネはイエス様が神の子キリストであることを私たちが信じるため、そして信じて永遠の命を得るために福音書を書きました。彼はイエス様を直接見た人、直接のお弟子さんで、イエス様の栄光を見た人です。恵みと誠にこの方は満ちておられました。そして彼はこう証言しました。キリストは神です。この天地を作られた創造主なる方、すべてのものはこの方によって作られ、この方に命があり、この命は人の光であったと証言しました。そしてバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊あると証言しました。弟子たちはこの方はメシア、そして預言者たちが預言したお方、神の子、イスラエルの王であると証言しました。イエス様ご自身も多くの奇跡をもってご自分が神の子であることを証明なされました。すでに見たようにイエス様は水をブドウ酒に変えました。そして王室の役人の息子を言葉遠くから癒しました。38年もの間寝たきりの人を言葉一つでお癒しになりました。5つのパンと2匹の魚で5000人を養い、また嵐の中湖の上を歩かれました。どの奇跡もイエス様が神の子、神ご自身であることを証言しているものです。また、イエス様は権威ある言葉によってご自分が誰であるかをはっきりとお示しになりました。パンの奇跡の後、私は命のパンです、天から下ってきたパンです、そのように言われて永遠の命を与える方であると主張なさいました。さらに私は世の光ですと言われて、ご自分がメシア、神であると主張なさいました。イエス様の権威ある教え、そしてさまざまな奇跡を見れば、神の子キリストであることは明らかです。ユダヤ人たちの応答反応はどうでした？信じない者もいましたが、前回の最後では多くの者がイエス様を信じたというところまで学びました。今日はその続きの8章の31節からです。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか？イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし、息子はいつまでもいます。36節一緒に朗読します。はい、ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。31節に、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたと書かれている通りに、ここはイエス様を信じたユダヤ人たちに対して言われたことです。ユダヤ人たちとはユダヤ人の宗教指導者たちのことであり、彼らの取り巻きの人たちです。彼らは最初はイエス様の証言を信じませんでしたね。8章の12節でイエス様はご自分のことをこう証言して言われました。12節ご覧ください。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです、と言われました。聖書では光はメシア、そして神を象徴する表現として使われます。ですからここでイエス様が言われたことは、私こそ旧約聖書が約束しているメシア、キリスト、 救い主であり、そして私こそ、私はあるというものである、すなわち神ご自身であると宣言したわけです。ユダヤ人たちは、あなたは自分のことを自分でそのように証言しているから、あなたの証言は真実ではありません、そのように言って信じませんでした。またイエス様は8章の21節行くと、彼らに再びこう言われるわけですね。私は去っていきます。十字架につけられ、葬られ、3日目によみがえり、元おられたところ天に帰ると言われたわけです。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私の行くところにあなた方は来ることができません。そこで彼らは何て言うんですか、あの人は自殺するつもりなのかと言って嘲笑ったわけですね。それでイエス様は、あなた方が来たのは下からであり地上からであり、私が来たのはどこからと言われました、上から、天からとおっしゃったわけですよね。あなた方はこの世のものであり、この世というのは罪と悪の世界であり、私はこの世のものではありません。そこで彼ら何て言うんですか、あなたは誰ですか、そのように言ってまた再び嘲笑うわけです。このように彼らはイエス様が誰であるか本当には理解することはありませんでした。ところが30節見てください。前回の最後ですね、こう書かれてますよね。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを何て書いてありますか、信じたって書いてある。あんなに信じなかったのに最後は信じた、いやーめでたしめでたし、いいお話だ、それで終わりそうなんですけど、実際とそうではないんですね。彼ら本当に信じたのかどうなのか、結論から言うと、まあどの本でもそうですけど、結末を見れば、うん、どうなのか分かるわけで、この福音書もそうですね。最後彼らがどういう応答をするのか、ヨハネの、同じヨハネの8章の48節ちょっと見てください。彼らは何と言ってますか、48節でイエス様に答えて彼らは言うわけです。イエス様は彼らと会話をしているんですけれども、彼らが言ったことは、私たちがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんかと、彼らはイエス様に対してそのように言うわけです。で、52節いくと彼らはこう言うんですね。あなたが悪霊に疲れていることが今こそ分かりました、私たちは分かった、あなたは悪霊に疲れている人だ。本当にイエス様を信じた人が言う言葉でしょうか、イエス様を悪霊呼ばわりするでしょうか、そんな呪いの言葉を発するでしょうか。決してそんなことは言わないわけですよね。で、言葉だけではなくて、さらにこの最後の8章の59節見てください。すると彼らは何をするんですか、石を取ってイエスに投げつけようとしたと書かれています。この呪いの言葉、あなたは悪霊だ、私たちは分かった、悪霊つきだ、そのように彼らは言うだけではなくして、実際に石を取って投げつけようとする。本当に信じた人がそういうことをするんでしょうか、しないわけですよ。彼らは口では信じていると言って、言葉と態度とこの行いとで、本当は自分たちはあなたを信じてませんということを、自分たちでそのことを証明しているわけです。結局彼らの信仰というのは表面的なものでしかありませんでした。いわゆる頭だけの信仰で、心から信じているものではなく、ずっと続くようなものではなくして、一時的なもの、何か自分にご利益があるような信じ方でしかなかったわけです。でもイエス様は最初から彼らの信仰が上辺だけのものであること、そして一時的なものであることを知っておられました。このことは彼らだけではなくして、2章ですでに学んだように、エルサレムに登られた時、エルサレムの住民も同じでしたね。ちょっと戻りましょうか、2章戻ってください。イエス様が、まあ、約1年半ぐらい前の話が2章の出来事でしたね。エルサレムに登った時のことがそこに書かれているわけですけど、2章の23節見てください。イエスが杉越の祭りの祝いの間、春頃ですね、杉越の祭り、エルサレムに、 おられた時、多くの人々がイエスの行われた印、奇跡を見て、皆を何て書いてありますか、信じたって書かれています。多くの人々が信じたんですよ。しかし24節にはイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった、信用しなかったっていうこと、彼らを。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからであると書かれています。イエス様はこのエルサレムの住民の信仰を信用なさいませんでした。なぜなら彼らの心の内を知っておられたからですね。エルサレムの人たちは上辺だけの信仰で一時的でした。で、彼らだけではありませんでしたね。ガリラヤの人たち、北の方のガリラヤの人たちも同じでしたね。彼らはパンの奇跡を体験しました。6章行くとそうでしたね。5つのパンと2匹の魚でイエス様は5000人を養ったわけです。で、彼らは大変興奮したわけです。それでイエス様についていったわけですけど、しかしイエス様の教えが始まりました。私が命のパンです、私が命のパンです、天から下ってきたパンです、それを食べる者は死ぬことがありません。すると彼らの反応はどうでした。ヨハネの6章をちょっと開いてください。6章の66節には、彼らはこういうわけでってあります。66節、弟子たちのうちの多くの者が何てありますか、離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。あんなに興奮したのに、あんなに喜んだのに、あんなについてきたのに、探してきたのに、彼らが求めているのはただのパンだった、祝福だけだった、物質的なものでしかありませんでした。イエス様の言葉を求めているわけではなかった、イエス様を求めているわけではありませんでした。さあ戻りましょう。ここのユダヤ人たちも同じですね。結局は彼らも去っていく人たちなんです。最後まで読むとそれがよくわかります。ですから今なぜイエス様がこのことを言われているのか、私たちは理解しながら学んでいくことができるわけで、イエス様はそのことをあらかじめ知っておられながら、今ここで彼らにこう言われるわけですね。8章の31節で、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当にとおっしゃいました。本当にということは、本当じゃない人たちがいるということなんです。偽りの人たちがいるということ。言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。弟子とは学ぶものっていう意味です。弟子とは学ぶものっていう意味です。キリストを信じた者は皆、一人残らず、あなたも私もキリストの弟子なんです。だんだん弟子になっていくわけではなくして、私たちを信じた時、皆キリストの弟子なんです。弟子は何でした？意味は学ぶものなんです。学ぶもの、これがキリストの弟子なんです。イエス様はマタイの11章の28節から30節、有名なところです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って、私から何て言われました、学びなさいとおっしゃった。私から学びなさい、そうすればどうなるんですか、魂に安らぎが来ますとおっしゃいました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。私の荷は軽い、イエス様の荷は軽いんです。ところが人々は重荷を負っていました。人生の重荷だけではなくて、宗教的な律法主義、当時の宗教指導者たちからみんな疲れ果ててしまうほどに重荷を負わされていたわけな、その人たちに語ったことなんです。 信仰のない人たちに適用できるわけですけど、実際第一に聞いている人たちは信仰あって神を信じていると言いながら、聖書を知っていながら重荷を負わされて、ああ疲れたっていう人たちがたくさんいたわけです。それは当時の宗教指導者たちが自分にもできないことを、自分はできないくせに人々にああしなさい、こうしなさい、これをしてはならない、あれをしてはならない、実際自分は裏ではいろんな悪いことをしているのがこの指導者たちだったわけです。だからできない、自分ができない人に要求して、要求された方は自分もできなくて、それで落ち込んでいく、私はダメ、私はダメ、そのような人たちがたくさんいたわけです。疲れ果てていました。しかしイエス様は、私の首輝きを追って私から学びなさいと言われました。この首輝きっていうのは牛の肩にかける農耕器具のことです。当時この二股の首輝きっていうこういうものがあって、で一方にはこの慣れた人、いわゆるベテランの牛がそこに、首輝きを負って、そして、慣れない、いわゆる 新米の牛がそこ一緒に首輝きを負って畑を耕していく。で新しい牛っていうのは勝手がわからないわけですから、どのように進んでいいのかわからない。ですから慣れたベテランの牛がこの歩むペースに合わせて歩んでいけばいいわけですね。一緒に歩むことによって学んでいくわけです。早すぎたら、首がこうなるし、遅すぎてもこうなるし、だからこの痛みを感じながらちゃんとこのベテランの慣れたこう牛に一緒に歩むことによって学び続けたわけです。歩むことによって学ぶわけです。同じようにイエス様は、普段これみんなが知っていることでした。同じようにイエス様は、私に学びなさいとおっしゃって、私の首輝きを追いなさい、一緒に私と歩みなさい、そのことによってあなたは真理を学ぶという、学ぶっていうか真似るっていうことなんです。イエス様はいつも父なる神の御心を行われる方でしょう。私たちもそれを学ぶ必要があるわけです。イエス様が歩んだように、その足跡を真似て歩むわけです。イエス様は正しい方でした。でも不当な扱いをされました。私たちもそういうことってありますね。正しいことをしたのに濡れ衣を着せられたとか、いろんな不当な扱いをされたとか、職場で家庭でそういうことあるわけですけど、主は私たちがその足跡に従うように、耐え忍ぶように、私たちはその方の模範をして歩むわけです。こんな時イエス様ならどうするだろうかっていうことを、どうぞいつも考えて生活してみてはどうでしょうか。イエス様ならこう言われたらどうするのかな、罵られたら罵り返したいわけですけど、イエス様は罵り返さなかった。石を投げつけられたら石を100倍投げ返したいわけですけど、イエス様はそのようなことはなさらなかった。イエス様ならこういう時どうなさるんだろうか、そのイエス様の言葉、イエス様の御声に聞いて行動するならば、私たちは祝福を受けるわけです。キリストの本当の弟子はどういう人なんですか。イエス様何と言われました。私の言葉にとどまるとおっしゃる。キリストの言葉にとどまる人が本当のキリストの弟子、いわゆる本当にキリストを信じた者、本物のクリスチャンの姿なんです。とどまるっていうのは、そこから動かないっていう意味があります。そこから動かない、とどまるっていうのは継続してそこに残る、とどまるっていうのは滞在する、いわゆるそこに住む、訪問ではなくしてそこに住み続けるっていう意味があります。キリストを本当に信じた人はキリストにずっととどまり続けます。一緒に住みます。キリストに信頼します。キリストに自分の人生を委ねます。キリストに従って歩み続けます。キリストの教えの中にとどまり続け、キリストの言葉を心に豊かに住まわせるようにするんです。言葉が心の中に住むんです。以前はそうではありませんでしょ。以前は悪い言葉を私たちはたくさん心の中に蓄えて、それを機会あるためにそれを使ってたわけなんですけど。 普段は上手にそれを隠しておいて、何かあったらそういうことを言ってしまうわけなんですけど、しかし私たちそういうものを全部捨てて良いものを蓄えるわけですね。キリストの言葉が心に宿るようにすると、私たちの心思いがどんどん変えられていきます。キリストのイエス様の性質に似せられていきます。これ御霊の働きです。御霊は私たちに働いて、こう御言葉によって私たちを教えていくわけです。その人はイエス様の性質に似せられていくわけですけど、イエス様の一番大きな特徴なんでした？愛でしたよね。愛の性質に変えられていきます。またイエス様の特徴は清さでした。以前私たちそういうものではありませんでしたが、この世と別れてキリストに従うならば、私たちは神が喜ばれる清い生活をするように当然変えられていくわけです。そして以前は悪い行いをしてましたけれども、キリストを信じたならばその方に似せられていくわけですから、言葉と良い行いをして神の栄光を表すものとして変えられていくわけなんですね。しかしキリストの教えにとどまらない人、本当の弟子ではない本物のクリスチャン、そういう人はそういうふうには言えません。私は昔は信じていたんだが今は信じてませんという人は、実は本当は信じてなかったということなんだ。御言葉が信仰によって心に結びつけられていなかったからです。私たちが神の子供とされたのは、新しく生まれたのは、私たちの行いによってではありませんでした。いつまでも変わることのない神の言葉によって私たちは新しく生まれたわけで、この御言葉に、聖書の言葉に、神の言葉に力があるわけです。で、新しく生まれたのも神の言葉なんですけど、私たちが霊的に成長していくのも神の言葉なんですね。ですから御言葉を読まない限りは、また読んでも理解しない限りは、理解するためには学ぶ必要があるわけで、キリストの弟子は、本当に信じたものは学び続けるわけですよ。イエス様が本当にここでおっしゃったことはどういう意味なのか、真理の言葉、神の言葉を学び続けるわけですね。学び続けるならば私たちは変えられ成長し、多くの良い実を結びます。あなたは御言葉に聞いているでしょうか。御言葉を学んでいるでしょうか。キリストを本当に信じた人は、キリストの言葉に聞き続け、御言葉にとどまり続ける人なんです。32節、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理とは何ですか？真理とはイエス・キリストご自身です。イエス様はヨハネの14章の6節でこう言われました。私が道であり、何でした？真理であり、命なのです、おっしゃった。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。キリストが真理なんです。そして真理とは神の御霊ご自身です。イエス様はヨハネの6章の13節でこう言われました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます、おっしゃいました。また真理とは神の言葉そのものです。神の言葉は真理、真実です。イエス様はヨハネの17章の17節でこう言われました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は何て言われました？真理ですとおっしゃったわけです。キリストご自身が真理であり、御霊は真理であり、神の言葉は真理です。キリストが誰であるか本当に知った人は本当に自由にされます。知るっていうのは単なる頭だけの知識ではありません。聖書でいう知るとは、体験的に、経験的にそのことを知ることを知るっていうんです。 個人的に体験的に経験的にイエス様をあなたは知っているでしょうか。頭だけ知ってる、知識として知ってる、あ、聖書にそう書いてあるよね。でも自分とは関係ない単なる本の世界でしょうか。それとも現実のあなたの内側での体験をしているんでしょうか。全く違う話になる。文学としてただ理解し、歴史の事実だけとして認めているのか、事実なんですけど、それを自分のこととして自分との関わりの中でイエス・キリストを個人的に知り、この方と親しく交わっているでしょうか。キリストを本当に知るなら自由にされるんです。何からのでは自由なんでしょうか。まずキリストを信じた者は罪の奴隷から解放されます。悪い習慣の虜から解放されます。ローマの6章の18節にこう書かれています。罪から解放されて義の奴隷となったのです。以前は私たちは罪の奴隷だと聖書はこのローマの6章には書かれています。しかしそこから私たちはキリストを信じてその奴隷から解放されたんです。自由にされたんです。今は義の奴隷、神の奴隷となって神に従って良い行いをするように変えられたわけですね。そして罪の奴隷からだけではなくして私たちは死の奴隷から解放されました。ヘブルの2章の15節にこう書かれています。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死の恐怖から私たちはキリストを信じると解放されます。信じる以前は一番怖いのは死であったわけですね。その先何が待っているのか分からなければそれは不安ですよ。どうなるか分からなければ不安であるわけです。しかしキリストは死んで死人の中より3日目によみがえり、信じた者も同じように復活される、この神の言葉、真理の言葉を私たちは聞いて信じて私たちの心に深い平安が与えられるので、もはや死に対する恐れはないわけです。まあできれば死なないで すぐそのまま天国に行きたい、敬虚されたいわけですけれども、いずれにしても私たちは死の恐怖につながれることはありません。また罪から立法、この死の恐怖から解放されるだけではなくして、私たちはキリストを信じて立法主義の束縛から解放されます。立法主義とはこれをしなければならない、あれをしなければならない、してはならない、しなさい、そういうことによって正しいと認められようとすることです。私たちはそれによって救われるわけではなくして信仰によって救われるわけです。ですからガラテヤの5章の1節にはこう書かれています。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝き、奴隷の首輝きというか立法によって正しいとされようとする首輝きです。これはパリサイ人、宗教家たちが教えてた教えであり、それではなく、そこにお忘れならないようにしなさい、二度とそこに戻らないように、キリストを信じる信仰によって私たちは自由にされたと書かれています。さらに罪の恐怖、死の恐怖、立法主義の束縛からの解放だけではなくして、私たちはキリストを信じて神の御怒り、そして裁きの恐れから解放されました。救われました。信仰あってもなくても死が怖いことと、なぜ怖いのか、もしこの後に裁きがないと思うのであれば誰も何も怖くないわけです。でも裁きがあると思うと人は恐れるわけで、現にそれはあるわけで、罪があると罪の中で死ぬと裁かれますけれども、しかし罪が許されたならば、それはもうすでに許されているわけですから、裁きを恐れる必要はありません。私たちはそこから逃れたんです。第一テサロニケの5章の9節にはこう書かれています。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、信仰ないときは自分の罪の中で死んじゃうと神の怒りにあって当然だったわけですが、神は愛ですね、私たちを愛して一人子を遣わしました。 キリストを信じた私たちはもうすでに裁かれないわけで、このように書かれています。主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。裁きに遭うために定めているのではなく、神があなたに私に定めていることは救いを得ることなんです。誰にあって？キリストイエスにあってっていうこと。このようにキリストは私たちを罪の奴隷から解放します。死の恐怖から解放します。立法主義のから解放します。そして裁きの恐怖から解放します。自由にします。33節、彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。このユダヤ人たちの誇りは何であったのか。彼らの誇りは、私たちはアブラハムの子孫なんですよってことなんです。確かにアブラハムは彼らの子孫でした。アブラハムは神を信じ、信仰によって義と認められた人でした。だから彼らは、私たちはその子孫であって、その家族であって、このアブラハムの子孫である私たちは自動的に神の国に入れると彼らは信じてたわけです。神は私たちを選んで立法を与えた。神は契約を与えて、神は私たちに約束も与えた。確かにその通りなんです。彼らは契約の民なんです。でも聖書は罪を持ったまま入るとは教えてません。後ではっきりしますけれども、アブラハムの子孫だから自動的に入るということを聖書は約束していません。信仰によって入ることが約束されています。彼らはその民族的な特権意識、アブラハムの子孫であることで私たちは自由人だと思っていたわけです。それでここで彼らはイエス様にこう言うわけですね。私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともないんですよ。どうして、なんで、なぜ自由になるとか、そんな話をあなたはするんですか。私たちもうすでに自由なんです。本当にそうですか。誰かの自由、奴隷になったことが彼らなかったんですか。そうではなかったわけですよね。もう聖書の最初から彼らは奴隷であるわけです。400年もの間エジプトの奴隷でしたよね。レンガ作りで彼らは苦しんでたわけです。そこから救い出したのは誰でしたか。神が彼らを救い出したわけです。モーセを使わして彼らを奴隷から救い出し、そして約束の地へ導き入れてくださったのは神でした。しかし彼らは自分たちが裕福になると、その神の恵みを忘れていくわけです。そして周りの人たちに影響されて、偶像を作り、偶像崇拝をし始め、誠の神から離れていき、堕落していきます。で、神の守りがなくなるので、当然敵が攻めてくるわけで、再び彼らは奴隷になりました。BC722 年にアッシリア帝国に攻められて、北王国が滅亡しました。 BC 紀元前586年にはバビロン帝国に攻められて、南王国が陥落し、バビロンに捕囚されました。紀元前538年にはペルシア帝国に、紀元前336年にはギリシャ帝国の支配下に置かれまして、そしてこの新約聖書の時代には紀元前63年から彼らはずっとどこの支配下にありました？ローマ帝国の支配下で苦しんでいたわけです。彼らの歴史は奴隷の歴史でもあったわけですね。さらに彼らは霊的には罪の奴隷となっていましたが、それさえも認めない、気づかなかったわけです。私たちアブラハムの子孫、自動的にそこに入れる。私たち立法を与えられている。だが私たちは立法を細かく守っている。もう細かく規定を作って、あれをしちゃダメだ、これをしなさい、 細かい規定を作って、それを私たちはこれだけ守ってるんだから、私は神の前に正しいと思っていたわけです。だから正しいわけですが、私には罪はないわけで。罪がないわけですが、罪の許しなんていらないわけです。救い主なんていらないわけです。だからイエス様が来た時に彼らはこの方を受け入れなかったわけです。約束の方が来られたのに、私は正しい人です。イエスなんかいらないって。あなたは誰ですかって言うんです。信じませんでした。拒みました。殺そうとしていました。彼らどこを歩いてるんですか。闇の中を歩いていたわけですね。私は世の光です。そのようにイエス様は来られたわけですけど、彼らは光のところに来ようとしませんでした。闇を愛してたからです。光を憎みました。キリストを信じない限り、人は皆闇の中を歩むんです。罪の中歩むんです。罪の奴隷なんです。34節、イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。聖書の言う罪とはギリシャ語でハマルティア、的外れという意味です。的外れ。的が外れた状態、神から離れた状態です。本来のあるべき姿にない状態です。神との正しい関係にない状態のことを聖書は罪と言ってます。で、的が外れてますから、その結果人は的外れなこと、いわゆるいろいろな悪事をしてしまうわけです。悪事を行うから罪人ではなく、聖書は最初から的が外れてて、まともなことができないわけで、だから的外れなことをたくさん、いわゆる表にいろいろ出ているわけです。それをしているから罪人ではなくして、もともとずれてしまっているから、離れた状態だから、それをする力がないわけです。良いこととは分かっててもそれをする力がないし、悪いことだからそれをしていけないと分かっていながら、ついついしてしまう、いわゆる奴隷状態なんです。罪の奴隷、罪っていうのは悪を行うわけで、だからその主人が言ってたことをそのまましなければならない状態に、私たちはみんな生まれながらにいるわけですよね。罪人だから罪を犯してしまうわけです。イエス様は、罪を行っている者はみんな罪の奴隷ですと言われました。習慣的に、意図的に継続して罪を行っているなら罪の奴隷です。ユダヤ人たちは、自分たちはアブラハムの子孫だから、神との正しい関係にあると思っていました。しかし彼らの行いはどうでしたか。それは見せかけであり、人には要求していながら、自分は裏ではひどいことをしていたわけです。そして神の子が来られたのに、この方の教えを拒み、彼らは殺そうとまでしていました。罪の中にあること、罪の奴隷であることが分かります。35節、イエス様はこう言われました。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。当時奴隷は何の権利もありませんでした。彼らが主人の家に住めるのは一時的なことであり、主人があなたは出て行きなさいと言えば出なければなりませんでした。彼らの所有権も何もなかったわけです。当然なことです。で、ユダヤ人たちは、自分たちはアブラハムの子孫、その子供です、だから特権があるんです、神の国にそのまま入れるんです、だって子供だから当然でしょうって言ったわけ。しかし彼らは子供ではなく、イエス様はここであなた方は奴隷ですとおっしゃったわけ。罪の奴隷、神の一人子が来られたのに、彼らは信じない、拒み、 殺そうとしていました。彼らが罪の奴隷であることは明らかだった。奴隷はどうなるんですか？主人の家にいつまでも住めるわけではなく、やがて追い出されてしまうわけですが、息子ならどうですか？息子はずっといていいということなんです。あなた方は子供ではなく、実を言うとそれ奴隷と同じなんだ。あなた方はアブラハムの子孫だと言ってるけど、アブラハムには子供が誰がいましたっけ？創世記の中、アブラハムの子はイサクがいましたね。もう一人いましたよね。イシュマエルがいた。興味深いですね。私たちはアブラハムの子孫だと言ってるわけですけど、アブラハムにはイサクとイシュマエルがいたわけです。イサクは約束の子でした。しかしイシュマエルはどうでした？彼はハガルという奴隷の子であったわけです。イシュマエルは奴隷の子でした。イシュマエルは奴隷ですから、一時的にアブラハムの家に住むことは許可されたわけですけど、それ一時的であって、やがて出なければならなかった。実際彼は出て行かざるを得なかったわけです。なぜ？奴隷の子だからです。しかしイサクはどうでした？彼はいつまでもアブラハムの家に住むことができたわけですね。それは子供だから、息子だから当然な権利ですよ。そして父アブラハムの財産をすべて彼は相続しました。ユダヤ人たちの誇りは、私たちはアブラハムの子孫ですと言ったわけですけど、いや、アブラハムにはイサクとイシュマエルがいて、あなた方の行いを見たら、あなた方は約束の人たちではなく奴隷の子である。奴隷の子は出ていかないといけない。しかし約束の子なら、息子なら、すべてを相続できるわけです。同じようにキリストを信じる者は罪の奴隷から解放されたんです。私たちは以前は罪の奴隷でした。しかし今はそこから解放され、キリストにあって神の子とされたわけです。子ですから神の国を相続します。最後に36節ですから、一緒に朗読します。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ここでのことはイエス・キリストのことです。キリストは私たちのすべての罪を背負って十字架で死なれ、葬られました。罪を背負って、この方には罪はありませんでした。あなたの私の罪を背負われて、すべての人の罪を背負われて死んで葬られました。しかしそこで終わったのなら、何の良い知らせでもありません。聖書の良い知らせは、この方は3日目に死人の中からよみがえった、よみがえった方なんです。私たちの罪の支払いをしてよみがえったわけですから、あなたの私の罪は十字架の上で取り除かれたという。ですからイエス様は十字架の最後の言葉は完了したとおっしゃいました。罪の借金がすべて支払われたんです。でもそれを自動的に皆が受け取るのではなくして、それを信じて受け取った者だけが罪の許しは受けられる。これが神の契約なんです。キリストはすべての人に死んだために死んだわけですけど、すべての人が自動的に救われるわけではありません。それはちょうどアブラハムの子孫だから自動的に救われないのと同じなんです。キリストはすべての人のために死にましたけど、救われるのはこの良い知らせ、神がしてくださった御業を信じる者に、その救いがプレゼントとして与えられるわけです。信仰によって信じる者は誰でも神の子とされます。すべての罪が許され、神の子供とされます。最後に第一ヨハネの3章を開いてメッセージを閉じていきたいと思います。3章の一節どうぞクリスチャンの皆さん開いてください。初めての方は前のスクリーンに出てますので、そこをご覧ください。このように第一ヨハネの3章の一節には書かれています。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の 子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。一人子を与えるほど私たちを愛してくださった、これが神の愛ですね。世が私たちを知らないのは御父を、神を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですと書かれています。私たちは今、後になってではなくして今、あなたも私もキリストを本当に信じたのであればすでに神の子供です。これが聖書の素晴らしい約束ですね。神の子供であれば神の国を相続するものなんです。以前私たちは罪の奴隷でした。当然神の国を相続するものではありませんでした。相続できませんでした。神の国でなければそうでないところ、永遠の暗闇に私たちは行くものでした。永遠の滅びでした。それは自分の罪の中でそれが決定していたわけなんです。しかし神は私たちを憐れみ愛し、私たちは今はキリストを信じて罪の奴隷から解放されました。罪の死の恐怖から解放されました。裁きの恐れから解放されました。神の子供と今すでにされたわけです。イエス様はここでこう言われました。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。あなたはどうでしょうか。罪の奴隷になっていないでしょうか。死の恐怖はないでしょうか。どうぞイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じてください。そして主として信じてください。主とは神っていうこと。キリストの言葉にとどまり続けてください。とどまり続けるんです。そこから離れない、その教えから離れないことです。そうすれば罪の奴隷から解放されます。死の恐怖から解放されます。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。このキリストの恵みの中に私たちしっかりととどまり続けましょう。そこから出ないように、恵みの中にとどまり続けることなんです。そこから動かずにキリストの恵みの中に私たちはしっかりと自分自身をいつも置きましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。あなたの子供と私たちがされるために、あなたのしてくださった大きな愛、一人子を与えるほどに、命をかけるほどに私たちを愛してくださりありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたの愛を、あなたの恵みを思い起こして、恵みの中でいつも生活できますように。自分を裁くことなく、他人を裁くことなく、また自分を卑下することなく、いつもあなたに愛されているものとして、神の子供として私たちが御言葉にとどまって生活できますように。今週もどうぞ主が私たち一人一人を助け導き、また私たちの家族をお守りください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。